受難の手術から復活の手術の日中まで原稿をまとめておりますので、もし必要な方がいらっしゃったらご利用なさってください。移動が決まっている叙任神父様を今日は浜脇に送ろうと思っているんですが、すごく風が強くて船が出るのかちょっと心配しております。今年の聖習慣の説教は後藤中央病院で書きました。母親の付き添いをしている時間と、たまたま病院で洗礼を授けることになった配偶者の方の働きかけ、そのインスピレーションというんでしょうか、そういうことで書き上げることができました。ピラトはイエスのことを3度もこの人に罪は見つからないと言います。3度、この3度という回数がいろいろな場面と結びついていきます。ピラトがこの人に罪は見つからないと証言するたびに、群衆は十字架につけろと叫んで、イエスを罪のある人にしてしまいました。ペトロがイエスを3度知らないと言ったことを思い出します。長い間イエスと寝食を共にして、あなたのためなら命を捨てますとさえ誓ったのに知らないと答えたのです。もちろんペトロは平常心を失っていたのですが、人が平常心を失うとこんなにも弱いものなのだということを群衆も含めあらわになりました。あなたたちを許さないからなとイエスが考えれば、ペトロも群衆も許されるはずがありません。しかしイエスは平常心を失った人間をお許しになります。三度ご自分を拒んだことを許すため、イエス様は十字架に向かわれました。私たち生涯に一度くらいは取り返しのつかない過ちをしているのではないでしょうか。私にも覚えがあります。一度と言わないくらいあります。もうそれは何回も死刑にならなければならないとすら思っています。しかし取り返しのつかない過ちをイエスは許してくださるのです。許されたので私たちには今日が与えられているのです。心の中で人を十字架につけろとか、あいつは死に値すると考えたことはないでしょうか。イエスが、あなたは心の中で人を死に追いやりましたね、あなたはもはや許されませんと断定すれば、私たちに今日という日は与えられないはずです。しかしイエスはそうはなさいませんでした。私たち皆が今日も生きられるように、私たちのために十字架に貼り付けにされ、私たちの取り返しのつかない罪を今日も許してくださっているのです。私たちは主の祈りで、私たちの罪をお許しください、私たちも人を許しますと唱えています。私たちが人を許す時の物差しは何でしょうか。私たちが人を許す時、それはイエスの愛と慈しみが物差しとなるべきです。私が先にイエスの物差しで 許していただいたからです。あんな人は死んでしまえと心の中で思った。それを許してもらったのであれば、人に対してもイエスの物差しで接してあげましょう。たとえ相手がイエスの物差しを知らない人であっても、私がイエスの物差しで人生を生きていくことは尊い価値があり、神に覚えられる生き方なのです。